CMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは
滝沢純
と私西脇圭と、本日はなんとゲストにお二人お迎えしております。ご紹介いたしましょう。劇作家のモスクワカヌさんと俳優の辻村優子さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。はい、このお二人をお迎えして本日は夢かな放送局、この4人でお送りしていた、いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしています。はい、はい、というわけでオープニングからもご紹介させていただきましたが、本日はゲストのお二人をお迎えしております。
お二人も、
はい、
お二人も、二人もすごい、
お二人もお迎えしております、うん、改めまして劇作家のモスクワカヌさんと俳優の辻村優子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
ようこそいらっしゃいました。
はい
緊張して
ちょっとさっきまでと様子が違うんですけどどうしたらいいんだ
大丈夫です、このうち慣れてきますから今日はこのお二人をゲストにお迎えして、うん、これが配信日が10月27日からの配信となります、はい、59回目の配信でゲストのお二人をお迎えさせていただきました、うん、簡単に私口の方からお二人のプロフィールを
よろしくお願いいたします。
ご紹介したいと思います。まず辻村さんの方からご紹介させていただいております。こんにちは、よろしくお願いします。はい、辻村優子さんは俳優さんということで、
はい、
はい、生年月日が1月28日、出身地が静岡県、はい、趣味はパン作り。
パン作りです。
かわいいですねいいですね、パン作り、
うん、
経歴といたしましては多摩美術大学卒業。お、多摩美卒なんですね、
はい、
もうその後で新国立劇場演劇研修所で演技のお勉強されて、奔放な女学生からおばあちゃん、セリフ劇からミュージカル、映像などなどジャンルを問わずいろいろ演じる俳優さんだということで、
はい、
主なこれまでの作品としては小松座の水の手紙と一人芝居、極楽と小野間理子さんの作品の解体されるアントニー・レーモンド建築旧体育館のお話というのが主な出演作としてプロフィールを上げさせていただいております、
はい、
と続きましてモスクワカヌさん、
はい、
劇作家さんでよろしくお願いいたします。超緊張されてます私も緊張してきちゃった
ちょこんと座ってるの
モスクワカヌさん、はい、ちょっと変わったお名前の劇作家さんですけれども、神奈川県のご出身で、なんとお名前の由来ですかね、幼少期にご家族でソ連の首都モスクワで過ごされたということで、しかもちょうどソ連からロシアに変わるちょうど過渡期の時に幼少期を過ごされたということで、この頃の将来の夢はなんとペガサス人は20歳になるとき自分の好きな動物に変身するか、人間として一生を得るかを選べると信じていた。後に自分にペガサスは荷が重いと将来の夢を馬に変更するも、どちらも叶うわけもなく現在に至るという
今も人間のままで
ペガサスになりたかったんですか
そうです。
なんとなんと、不思議なモスクワさんですかこれはモスクワカヌさんなんですか、名字と名前ですか、モスクワカヌという一つですか。
すごいよく聞かれるんですけど、はい、私はあの決めてなくて切れ目を、はい、モスクワカヌで一塊で考えていたんですけど、
そうなんですね、
人によって本当いろいろ自由に呼んでもらってて、うん、あのモスさんって呼ぶ人
もいるし、モスさん新しすぎる
モスとか、あとモスクワとか、
うん、モスクワ、あそこにしちゃう、
はい、一番多いのはまあワカヌって呼ばれることが一番多いかなって感じです。
そしてロシアから帰国後、宝塚歌劇団の演出部を目指し、なんだかんだあり2009年8月にミュージカルこの世の終わりの美しい窓で作演出家としてデビュー。2010年演劇専門誌セリフの時代ボリューム56にて短編戯曲バースデーが佃紀彦氏に選評され、短編戯曲入選作品として本誌に掲載された。お、華々しいご経歴ですね。そして2013年去年ミュージカルマドモアゼルギロティーヌを作上演し現在に至ると。このマドモアゼルギロティーヌはご自身で主催された団体でされたということなんですね。
うん、
というわけで本当にザザッと駆け足でプロフィールを
ザザッときましたね
ザザッとやりましたが、ご自身の方でも何か なんかおっしゃりたいことがあれば
ざくっときたね辻村さんね、
うん、じゃあまず最初にご紹介させていただきます辻村さん、はい、ジャンルを問わずいろいろ演じるということなんですけれども、
はい、うん、どの本当に謙虚
謙虚なんですね
謙虚自分で言っちゃいけないなんかこうね来たものには全力で答え続けた結果、うん、なんかつまみ食いし続けた
いろいろもう言われれば求められれば何にでもなるわという、うん、
頑張る
頑張る、
得意なところはどの辺なんですか
得意なものだからないまま10年ぐらい経って、
うん、
これから伸ばしていきます
でもまあいろんな経験をされてるっていう、うんうんねね、
オールラウンドプレイヤーですよね、
うん、素晴らしい
ですね頑張るよ何でも
ご自身でどこか目指されてるポジションみたいなの
それを言わせるんですね
聞いちゃいます面白い話をねさっき打ち合わせでね聞いたのでね
そうそうあそんなネタバレしちゃうとね
うんなんか、まあ、なんか目指すポジションがあるっていうことだ、うん、
目指すポジションテレビに出たい
すごいざっくりと大きなところを語られました
現在は結構舞台が中心に活躍されてるんですよね、
うんう
ん、
そうです
なんで私も舞台俳優さんなのかなと思ってお話聞いてたら、うん、実はもともとはてかもともとは演者の方ではなかったというお話をちらっと聞いたんですけれども
ちゃんとそういうことをエスコートしてくれるんです
それはそうです進行役ですもの
エスコートするのにあんまり慣れてないから
あそっかいやお任せくださいお任せください
もともとその美大に入ったのも、はい、映画撮りたくて、
うん、
でなんか映画監督になりたいなと思って美大に入ってそういうコースがあったんですよ、
うん、あ映画監督コースなんかそういう映像を作成するコース、うん、そうですねそうそうなんか演劇をされてる方なのに美大なんだっていうのでプロフィール拝見して、うん、って意外だったんですけども
そうなんだそうなんです
そうなんです、
ね、フィルム最初はやりたかった
作り手の方で
そうだけどまあ撮る前に、うん、撮られる側をちょっとやってみようかなと思ったのがきっかけで、うんうんうん、まあ大学に入ってから演劇を始めたんですけどでも学生の頃はそんなちゃんとした演劇はやってなくて、うんうんうん、本当に新国立劇場の研修所に入ってから演劇研修所に入ってからちゃんとセリフを喋るようになったぐらいで、
うん、
まだ全然キャリア
はそれ監督になりたいからとにかく演じてみように転校じゃないんだけど意識を切り替えたきっかけは何かあるんですか
なんだろうなんか撮る人ってすごい傲慢だなと
思
って、うん、自分が作りたいと思ったのに、うん、一生懸命こうそこで喋ってる人を、うん、こっちで勝手に切ったり貼ったりするわけです
好き勝手しやがってという
、うん、その関係がすごい
なと思って
でも撮られる側はそれを望んで、うんうん、作品に貢献してやってるから、うん、なんだこの SM みたいな感じ
そういう捉え方なんで
本当に本当に自分がその作品作るときにいや逆にその撮られる側の気持ちってなんだろう
もう受け手の方をちょっと体感してみようと、うん、そっちに行ったらそっちにハマっちゃったみたいな感じ
面白かったんですよ
作るよりも演じる方が面白いなと思って、うん、卒業後にじっくり勉強されたと、
うん、そうですねありがたいことに勉強させてもらえたっていう感じです本当に本当にそういう感じですなんかこう、うん、やるぞイエーイみたいな感じじゃなくてなんか本当になんか好きなことだけやってきちゃって、うん、就職する時になんかどうしようと思って
あもうそんな結構ギリギリやったんですね
そうなんだ
学生時代からじゃあ終わったらこう大学卒業したら行こうとかじゃなくてな
あれ就活してました
してなかった
あしてなかっただ
けど就活する気もなく、
うん、気もなく
なんかいや何がでも本当にずっと好きなことしかやってこなくて、うん、このままだと私やばいんじゃないかと思って、うん、なんかちょっとやっぱね自分じゃない人のなんかこう仕事ってほら自分じゃない人がこう持ってきてくれるものだから、
うん、
そういうことちょっとやった方がいいかも、
ちょっとなんか謙虚な姿勢ですねそこが、
自分では選ばない、与えられたものをやろうという、それで役者になっちゃう、うん、なるほど。
勉強したいって言って研修所に入ったんですね。だからやっぱ来るものに対して自分がどういうふうに打ち返せるかなみたいなところを結構この10年間は、うん、自分のテーマにしてやってきたので、うん、まあ今結構こういう結果になってる。
こういう結果になったり。
オールラウンドプレイヤーとしての結果が待っていた
堅実に着々とキャリアを積み重ねてこられたということ、ねね、
これからテレビに出たい、
はい、今までの踏み台として
テレビに
羽ばたいていきたいな、映像業界に行きたいなという、
野望が
素晴らしいですね
素晴らしいですね
そしてモスクワカンドさん、
はい、
ペガサスになりたかったそこばっかり気になっちゃった
。でもやっぱりその モスクワにいたからかなっていう気がするんですけど、馬系は日本にずっといたら多分犬とか猫とかなんですよ、ちっちゃい子供が知ってる動物自体が。なんかそんな気がするんですけど。
そうなんですか。
だって馬ってさ、ちっちゃい頃知ってた。
あ、知ってる。馬は知ってるよ、バカにしないでください。違う
そうじゃない、なんかなりたいと思う。だから環境的に、
あ、でも身近ではない。
そう、ワッキーだったら鹿になりたいとかは分かるな。でも私は横浜にいたから鹿になりたいは発想としてないなっていう。
鹿にはなりたくないよ。いいじゃないですか。
奈良なんです。
いいじゃないですか。わかめさん話しましょう。わかめさんは劇作家を目指されるっていうので、最初から劇作家を目指されたきっかけって、まあ、プロフィールにも宝塚の歌劇団の演出部を目指しっていうのがあったんですけれども、最初からもう書き手として関わりたい。演出っていうと書くんではない。
あ、そう、私は書くことをやりたくて、はい、あの役者などは一度もしたことがない。
そうなんですね。
はい、もともと舞台って苦手だったんですね。
え、そうなんですか。なぜ劇作家に。
本当にあの子供の頃、なんか、はい、学校のイベントかなんかで見せられた舞台で、まあ、普通な感じですごい舞台に対して、
それ日本でですか。
日本で、
はい、
日本の演劇
やばい
やばい。いや大丈夫
大丈夫、
いろんなのがございます
、うん、まあ、子供の頃の話ですからね、それはね、
うん、子供心に受け取れるものというのは割と少ないものね、
うん、なんですごいあの悪いイメージしかなくて、うん、なるほど、舞台自分で見に行くことなかった、うんうん、
へー、
母に連れられて宝塚の舞台を見に行って、ほうほうほう、で見に行ったその舞台ですごいハマったわけではないんですが、うんうん、それをきっかけに一気にその母と妹が宝塚の舞台のビデオを見てたんですけど、そのビデオで、エリザベートっていう、
うんうん、はい、有名な、
はい、ミュージカルで、まず日本に輸入されて、うんうん、されたミュージカルなんですが、それが擬人化されたシナ主人公
だった んです。
ミュージカルっていうとやっぱ明るく楽しいってイメージがなんとなくあると思うんですね。ハリウッドとかミュージカルって割とそんな感じだし、私もそういうイメージだったんですけど、その死が擬人化して主人公になってて、なんか殺すとか辛いとか笑うとかそういう割と暗いドロドロっとした感情を歌い上げてて、それがすごく美しい旋律になってて、私はなんか生まれてきた人はみんな不幸だって思っているんですよ。
なんか根源に触れるようなことが出てきましたけど、
そう、でも本当に私はそれを思ってて、でもみんなもそう思ってて、でもみんなは口に出さずに生きてるんだと思ってたけど、そうじゃないんだってことにだんだん気づいてきて、みんなは割と、なんだろう、不幸と思わずに生きれてるっていうところと自分の考えのギャップっていうのをずっと感じていて、でもそれを表現する術がなくて、で、その悶々としてた時にそういうミュージカルを見て、このなんかギャップ、自分が生きてるってことに対して感じていることと周りとのギャップをこんな風にな ん大発散できる
なんかこれだと、私が
表現方法があるんだ、
そのギャップを埋めるための、
あれ、エリザベート見たの何歳の時ですか。
ですね、大学、
あ、大人、ある程度大人になってからです。
ちょっと
今すごい哲学的な子供だと思ったら違った
高校生の頃ですね、はい、
割と
2年か3年だったと思うんですけど、うん、でそれに衝撃を受けて目指すように、そういうことを書いていきたい、こういう方法で自分のギャップをなんか埋めていくことができるんだって思って、
じゃあ最初から何か書きたいって小説家とかを目指してて文化してたっていうよりも、もう初めからミュージカルみたいな、ああいう劇作を書きたいっていうところだったんですね。
そうですね、この自分の中の悶々としたものがずっとあって、それを表現する方法を知らなかったところにポンとそういう、こういうことがあるんだっていうふうに提示されたという
これだと、そこで出会って、
はい、
じゃあ私はこれをやろうと、
これをやろう、
運命的な出会いを感じますね、
すごい、そうかも、
すごいですよ ね、
なかなか私高校生の時もっとお気楽だった
何も考えてなかった 悶々としたものに突如答えが現れたと、
そうですね、答えというか自分一 人で抱えることしかできなかったけど、
それを表現して外に出す方法があるんだということが分かったと。そうなんだ。なんか打ち合わせの時とかで宝塚最初やりたかったんですよねっていうのを何回かお聞きしてた時に、うん、宝塚なのか、そして作品となんかちょっとギャップがあるなとは感じたんですけど、
そうです、ね、
あ、今のですごい納得、うん、なるほど、エリザベートだったんだ ね、 そうですね、出会いはそもそも、うん、あ、そう聞くとすごい納得、うん、なるほど。
だから私の書くミュージカルは、うん、暗いです
言っちゃった
言っちゃった言っちゃった
登場人物ほぼ死ぬみ
たいなそんな、はい、そんな暗いミュージカル書かれるモスクワカズさんと、はい、辻村優子さんをお迎えして、はい、夢かな放送局後半もまだまだ続きます。
楽しみに。